どうぞ新約聖書ヨハネの福音書の11章を開いてください。ヨハネの福音書の11章、今日私たちはこのラザロという人物についてご一緒に聖書の御言葉を学んでまいります。私はキリストだと、救世主だということを告白した主イエスキリストをユダヤ教のリーダーたちは石打ちにして殺そうとしました。そのことはもう10章の後半の中に出てきます。なんで彼らがイエスを殺そうとしたのかって、それは彼らがイエスのおっしゃっているそのメッセージを理解したからです。イエス様はご自分が誰であるかをはっきりと人々の前で明らかにされました。隠してらっしゃったわけじゃありません。それを聞いた彼らは、この人は人間でありながら自分を神とすると言って、神への冒涜だと言ってイエスを殺そうとするわけです。そういったことがあってイエス・キリストと弟子たちはこのエルサレムからずっと東へと移っていかれます。エルサレムからずっと東に移動していきますと、そこにあるのはヨルダン川です。イスラエルの地図を描いていただきたいんですが、ガリラヤ湖があって、そして視界があって、その間を流れているのがヨルダン川です。視界の少し北からずっと西の方に入っていきますと、そこにあるのがエルサレムです。そこからずっとその東に移動していくと、ヨルダン川を渡ったあたり、そのあたりの地域をペレアというふうに呼んでいます。そのペレア地方にイエス・キリストは弟子たちと共に移動なさったわけです。さて、このペレアにいた主イエス・キリストのもとに伝言が届くわけです。自分たちの兄弟が病気であるという知らせです。それはこの11章の中に出てくるわけですが、ちょっと見てくださいます。3節のところに、そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。この姉妹たちというのは病気であるラザロの2人の姉妹でした。名前をマルタとマリアと呼んでます。この2人が使いをイエスのもとに送って、主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気ですと、このように伝言を告げたわけです。そして皆さんもよく存じのように、このあと主イエスキリストがなさる御業は何かというと、このラザロをその死からよみがえらせていくわけです。しかしそれだけじゃない。その一連の出来事すべてを通して主イエスキリストがなそうとなさったことは何かというと、ご自分が一体誰であるかということを再び人々の前で明らかになさるんです。もう私たちもこのヨハネの福音書を学んでて何度も教えられてきたように、主はそのことを繰り返し繰り返し教えてらっしゃる。主イエスキリストは一体誰なのかと、はっきり言えば主イエスキリストが誠の神であること、約束の救世主であるということを再び人々の前で明らかにされるんです。そしてもう一つ言えば、この愛するマルタや、そしてマルコ、ごめんなさい、マルタやマリア、この二人の愛する姉妹たちがこの一連の出来事を通して信仰によって成長することです。主イエスキリストはそのことを望み、そしてそのためにこの大切な時間をお使いになったわけです。ラザロの復活、ご一緒に御言葉を見てまいりましょう。ヨハネの福音書の11章の特に7節から16、すべてを今お読みすることはできないんですけれども、この中に弟子たちの信仰が成長するのを助けてらっしゃる様子が記されています。主イエス・キリストと共に行動を共にした弟子たちの信仰が成長するように、どんな信仰を彼らが持ってたのかご覧くださいます。11章の8節のところに、ちょっと7節から読みますね。その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるんですか。 お気づきになります。皆さん、主イエスキリストはユダヤにもう一度戻ろうって、あのオリーブ山に戻っていこうって、その時に弟子たちが何を言ったかっていうと、ダメですよイエス様、彼らはあなたを殺そうとしたじゃないですか、なんでそこへ戻ろうとするんですかと。このイエスキリストの決断に対して歓迎してませんでしょ、反対してますよね。そして主イエスキリストのいろんな話があって、今皆さん見ていただきたいのは16節です。そこでデドモと呼ばれるトマスが、デドモっていうのは双子の意味があります。このトマスっていうのは、あの疑い深かったあのトマスの話です。トマスが弟子の仲間に言った、私たちも行って主と一緒に死のうではないかって。お分かりになりますでしょう、主イエスキリストがこのままエルサレムに登っていったら殺されるに違いないって。彼らが思ったのは、じゃあ一緒に私たちも殺されようって、大変な覚悟を彼らはするわけです。そこで主イエスキリストは何をなさったかというと、エルサレムに登ることがそんなに危険ではないんだって、いや全く危険ではないんだということをお教えになるんです。それがこの9節と10節に出てくるんです。またそこにおいでになるんですかと言った弟子たちに対して、昼間は12時間あるでしょう、誰でも昼間歩けばつまずくことはありません、この世の光を見ているからです、しかし夜歩けばつまずきます、光がその人のうちにないからですと。昼間歩けばつまずくことがない、夜歩けばつまずいてしまう、なぜかというと光がなくて見えないからだ。当たり前の話です。今のようにどこにも街灯がついているわけじゃありません。私もこの御言葉を見てて思い出すのは、もういつのことか覚えてないんですが、幼い頃母の里であった兵庫県の和田山に行った時に駅を降りました。真っ暗でした。新月の夜でした。何にも見えない、4キロの道のりなんですけども、普段以上に時間がかかったことを覚えてます。見えないんですもん。昼間だったらそんなことありません。どこに道があるか見えますから。そのことをお話になってらっしゃるんです。昼間だったら、光があるうちだったらつまずくことはないけど、光がなくて暗闇だったらつまずいてしまうって、ね、何をイエス様がおっしゃりたかったのかって、さっきもお話したように、弟子たちがエルサレムに登っていくことは危険だと思ってたんです。そこでイエス様はそうじゃないんだということをお話し、なぜかというと、光であるイエス様の歩みというのは常に安全だということです。覚えてらっしゃいます？ヨハネの福音書の1章の中で9節に、まことの光というふうにイエス様はご自分のことをおっしゃっています。おっしゃっているというか、まことの光というのがイエスキリストを指しています。また8章の12節の中では、世の光であるとイエス様がご自分のことをおっしゃっています。光だって。だから今見てきたように、光があれば誰もつまずくことはないんです。だから光である私が行くところには危険がないということです。つまずくことがないということです。だから心配しなくていいとイエス様もおっしゃったんです。そして主イエスキリストだけじゃない、この光であるイエス様と共に歩んでいるならば、あなたもつまずかない。主イエスキリストの恵みによってこの救いに預かった私たちもそう思いません？皆さん、信仰生活を振り返ってみたときに、イエス様と共に歩んでらっしゃったらつまずくことはない。でもイエス様を忘れてしまって闇の中を私たちが歩み始めるならば、罪の中を歩み続けるならば、必ず私たちはつまずいてしまいます。ですから主がそうだっただけじゃない、我々信仰者も同じことが言えるんです。光であるイエス様と共に歩んでるならば、まさに昼間を歩いているようにつまずくことがないって。ですから、いかに我々が主の前を正しく歩み続けるのか、主が喜ばれるように歩んでいくことが大切なのか、光である主と共に歩み続けることの大切さ、そのことをイエス様お話になったんです。心配しなくていいって、私がいるんだから、 さあそうして弟子たちは励まされたイエス様、今度はこの17節のところからなんですけれども、今日のテキストになっているんですが、さっきもお話したようにこのマルタの信仰が成長するのを助けていかれます。マルタという人物がどういう人であったのか、この聖書の箇所は我々によく教えてくれるので、ちょっと皆さんとご一緒にゆっくり見ていきたいと思います。このイエス様とマルタのやり取りが3節から6節に、また17節から27節あたりまで記されています。まず3節から6節ご覧ください。さっきもちょっと触れましたけれども、3節のところに、そこで姉妹たちをイエスのところに使い送っていったと。なぜかというと、兄弟ラザロが病んでいたからであると、病気だったということですよね。そこでそのメッセージを携えてその人が使わされていくわけです。使いが出ていくわけです、イエスのもとに。でメッセージを見ていただきたいんですけど、3節のところに、主をご覧くださいと、あなたが愛しておられるものが病気ですって。ご覧いただくと、イエス様にここでイエス様すぐ来てくださいって、ラザロが病気だからって、そんなふうには言ってませんでしょ。現状報告ですよ。主イエスキリストはラザロが今どういう状態なのかという報告を受けたんです。そしてその報告を受けました。でその時にイエス様が面白いことをおっしゃってますでしょ。4節ご覧いただきますと、イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものだけではなく、死で終わるだけのものではなくて。非常に面白いことを今イエス様おっしゃいましたでしょ。イエス様が聞いた報告というのは、ラザロが病気だって聞いたんです。でそれに対してイエス様は、この病気は死で終わるものだけではないんだと、死で終わるだけのものではないんだということをおっしゃった。イエス様は彼が死ぬんだということをご存知だということです、ね、イエス様はこのラザロのその寿命をちゃんとご存知でした。だから神なんですよ。同じように神様はあなたの未来に関して、あなたの寿命に関してもご存知です。ちょっと旧約聖書の予部記の14章をご覧くださいます。予部記の14章5節のところにこのように記されています。もし彼の日数が限られ、その月の数もあなたが決めておられ、超えることのできない限界をあなたが定めておられるならと書いています。ちょっと言葉の説明しますね。この限られと出てきました。最初に彼の日数が限られて、この限られるというのは決められているということです。しかもこの動詞は受け身になっています。あなたが決めるんじゃないんです。私は何年生きるなんて言えないんです。決められているんです、神によって。その月の数もあなたが決めておられ、神様がすべて決めてらっしゃるというんです。超えることのできない限界というふうに書いています。この限界というのは期間であったり時間の話です。神が定められた時間をあなたは超えていくことができないんだという話です。ですから神様がこれまでと言われたら、誰一人としてそれを変えることができないということです。お分かりになりましたでしょ。あなたや私の寿命というのは神が決めてらっしゃるんです。どんなふうに生きて不摂生をしてもいいか、そういう話をしているんじゃありません。自分に与えられたその命というのを大切にすることは大切です。でもだからといって私たちは神が定めた年数を伸ばすことができるかといって、できないという話です。すべてこれは神様の見てのうちにあるんだということを御言葉が私たちに教えてくれています。イエス様はこの今日のテキストに戻っていただくと、ヨハネの11章の中で、この病気は死で終わるだけのものではないんだって、彼は死ぬんだということをおっしゃったんです。そのことによって主イエスキリストは確かに人の寿命を、命を司ってらっしゃる方だということを明らかにしました。 そしてその後イエスはどうしたかというと、おっしゃっておられたようにベタニアを訪問していかれるんです。主イエスキリストがこのベタニアを訪問したのは、ラザロが亡くなってもう4日も経っての話だと聖書を教えます。このベタニアに着いた時に、そのベタニアが、そして彼らの家がどういう様子であったのか、この11章の御言葉を私たちに教えてくれています。ちょっと19節ご覧くださいます。11章の19節のところに、大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであったと。ですから多くの人々が集まってきました。おそらくエルサレムからもたくさんの人たちが集まってきたでしょう。だってわずかエルサレムからベタニアまでは3キロほどです。描けますでしょ皆さん。彼の家にはたくさんの人々が集まっていた。むせびなく声が聞こえてたんです。そういう状況です。多くの人々が集まってきて、そして彼らを、マルタとマリアを慰めようとしていたって。4日経ったと今お話しました。聖書を見るともうすでにこの時点までにラザロの体は墓の中に収められていたようです。17節に、それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。彼が亡くなったその後で、彼らはラザロを墓の中に埋葬するわけです。なぜならこの当時そういった遺体を保存していくような方法はありませんでした。すぐに墓に納めたわけです。そして20節に目を向けていただくと、そこにマルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったと書いています。主イエスキリストがお見えになったということを聞いたときに、マルタはイエスのもとへ出かけていくわけです。で、次に20節の後半に、マリアは家で座っていたと、ね、確かに私たちはこの箇所だけを見るならば、マリアはイエス様を迎えに行きたくなかった。ひょっとしたら彼女の中には何か怒りがあったんじゃないかって。おそらくそこまで読むのは読みすぎかと思います。なぜかというと、この人々の習慣によるならば、また私たちもよく理解できるのは、多くの慰問客が訪問してたわけです。家族誰か残ってなきゃいけないんです。そこで姉のマルタが行くんです。そして妹のマリアは家にとどまって、たくさん訪れてきたこういった慰問客を迎えていた。そういうことが起こってたんだと、このように聖書が教えます。さて、そういうことがあったんです。そして今から我々はこのマルタという人物がどんな信仰者であったのか。そうです、すごい信仰者だったんです。彼女が何を信じていたのか、今から4つ見ていきます。急いで見ていきますけど、ちょっとゆっくりご覧ください。皆さんにご一緒に見ていただきたいと思います。まず21節ご覧くださいます。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。マルタがどんな信仰を持っていたのか。一つ目は、マルタは主イエスキリストは病を癒すことができるんだということを信じています。彼女が言ったことは、もしイエス様、あなたがここにいてくださったら、まだラザロが病気で苦しんでいたその時にここにいてくださったら彼は死ななかったのに。つまりイエスには病を癒す力があるんだということを彼女は信じていました。二つ目です。22節に出てきます。主イエスキリストは常に父なる神様の御心を行っておられるお方である。そのことを信じていました。22節。今でも私は知っています。知っております。あなたが神に表になることは何でも神はあなたにお与えになります。今でも私は知っておりますって。何を彼女は知っていたのか。しかもこの知ってるっていう言葉は、経験を通して知ってるっていうんです。マルタは主イエスキリストといろんな時間を過ごして、おそらくイエス様は聖書に記されていませんが、彼らの家を何回も訪問なさったんでしょう。だから非常に彼らのことを愛していらっしゃったというふうに聖書は教えます。そしてマルタが告白したように、イエスが神に求めることは何でも神が与えてくださるって。 ということは、マルタはそういったさまざまな経験を通して、このイエス・キリストは父なる神様と特別な関係にあるんだということ、そのことを確信してたんです。特別な神様との関係があるって。だって主が求めたことは全て叶えられるんだって。で、次に進む前に皆さんにぜひ覚えておいていただきたいのは、このマルタがこのような確信に至った理由っていうのが実はここに記されているので、ちょっと見てくださいます。なんでマルタは常に神の御心をイエス様が行っているんだというその確信を持ったのか。それはね、あなたが神にお求めになることはと書いてます。で、実はこの求めるという言葉、ギリシャ語では2つあるんですけど、その一つはこういう意味があります。それは一般的に人が求めること、神に求めること、そういうことを表す言葉があるし、もう一つは子供が親に求めるとき、それを表す言葉があるんです、ね、求めるって言っても普通人が神に求めることと子供が父親に求めること、この二つの言葉があるんですが、ここで使われているのは一般的な話です。一般的に神に求めるという話です。で、このような言葉をあえてここで使っているのは、主イエス・キリストがこの地上に人としてお見えになったときに、イエス・キリストの歩みというのはまさにあなたや私と同じだったということです。人となられた神ですから、特別に父なる神に求めることができたはずなのに、イエス様はそうなさらずに、私たちと同じように父なる神に求めてらっしゃった。まさにイエス様ご自身が非常にへりくだった存在であったということ、そのことをこの箇所は表してくれるし、で、その箇所がこの箇所がそういうことを表しているんだということをこうご覧になりますとね、ある人たちはじゃあ私たちも願っていることを叶えてもらうためにもう少し熱心であればいいんじゃないかとかね、もう少し私たちが熱心に信仰を持てば神様は私の欲しいものを叶えてくれるんじゃないか。でもイエス様はそんなことをなさったわけじゃありません。主イエスキリストがなされたことは常に父なる神様の御心を求めたんです。確かにその求めるという言葉は、私たちが神に求めると同じ言葉を使ってイエスがいかにへりくだった存在であるかというのを教えてくれて、今それ見てきました。そのへりくだられたイエス様が何を常に父なる神様に求めたかというと、主の御心がなされることです。いいです。だから主の祈りはいつも聞かれたんです。霊的であったからイエス様の言ってることが全部願い通りに叶えられたという話じゃないんです。主イエスキリストは常に父なる神様の御心がなされますようにと祈ったんだから、叶えられたんです。私たちも同じで、私たちがすぐに間違ってしまうのは自分の考えていることが最善だと思うわけでしょ。こうなることが最善だと思うわけでしょ。でも私たちの考える最善は必ずしも最善ではない、そのことを我々何度も経験してきました。いい加減に目を覚まして神の最善を求めることです。もしあなたが神様の栄光を表そうとするならば、神の最善を求める以外に神の栄光を表されることはありません。だから私たちがすることは、主よ、どうぞあなたの御心がなされますように、どうぞあなたの御心がなされ、そしてあなたの栄光が表されますようにと、そのように私たちは神の前に祈って、そのような選択をいつもなし続けていくことです。主イエスキリスト、彼に対してマルタは常に父なる神の御心を行ってらっしゃるんだと、常に主が求めることは父がお与えになるって。なぜなら、イエス様は父なる神の御心をいつも求めてらっしゃったから。あなたの祈りがいつも聞かれるためには、あなたの願い事を神の前に持ってくることができます。しかしあなたが求めなきゃいけないのは、主を御心をなしてください。その時に主の御心はなされます。それは必ずしもあなたが求めているものとは同じだとは限りません。でも必ず主の最善がなされていく。 それを喜んで感謝していただくことです。そうして我々生きるんです。さて、そういうことがありました。その時に23節ご覧くださいます。こんなことイエス様おっしゃってますでしょ。イエス様は彼女にマルタに言うんです。あなたの兄弟よみがえりますって。イエス様はここでラザロの復活の話をするんです。ラザロがよみがえるんだということを約束なさるんです。そうするとマルタはこういう告白をしますでしょ。24節、マルタはイエスに言った。私は終わりの日によみがえりの時に、終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っておりますって。すごい信仰者でしょ。必ず人がよみがえるんだと、人間がよみがえるんだと、終わりの時にそれが起こるんだということを彼女は信じてるんです。ですからマルタという人物を見たら、イエス様は病気を癒すことができるんだということを信じていました。イエス様は常に父なる神の御心を求め、それを行っているんだということを信じていました。そして同時に終わりの日には必ずよみがえるんだという、そのことも信じていた。そして27節に、彼女はイエスに言った。はい主よ、私はあなたが世にこらえる神の子キリストであると信じております。こうして告白しています。4つ目です。ここに記されていることは何か。彼女は、マルタはイエスキリストが約束の救世主なんだ、神なんだということを信じていたということです。これがマルタの信仰なんです。素晴らしい信仰を持った人です。道理で主が本当にこの島が愛されたはずです。このような信仰を持って主に従い続けておられた。さて、こんなに素晴らしい信仰者マルタなんですが、弱さもあったんです。そのことを主は彼女に教えていこうとなさるわけです。その弱さとは何かというと、彼女は主イエスキリストは病気を癒すことができるんだと信じていたんですが、死人をよみがえらせることはできないと思うんです。そこなんです、問題は。だってこのマルタとイエスの会話を見ていくときに、ラザロはよみがえるんだって言ったときに、マルタが思ったのは、それはもう未来の話です。現状を見たときに、このラザロが、死んで4日も経つラザロがその死からよみがえってくるということはどう考えて不可能だったんです。ですからそれを信じ受け入れることはできていないんです。イエスキリストはヤイロの娘を死から癒されました。彼女はそこからよみがえってきた。またヤマメの息子の癒しがルカの福音書の7章にも記されています。ヤイロの娘が癒されたのはルカの福音書の8章の52節からですけれども、ルカの7章の12節のところからヤモメの息子の癒しが記されています。確かにイエスキリストは亡くなった人をその死から蘇らせることができたし、実際に行ったんです。それでいて、このラザロに関しては死んでから4日も経っているこの愛する兄弟が蘇ることなどありえないと彼女は思ってるんです。確かに彼女はイエス様が約束の救世主である、神であるということを信じてました。それでいて全能であることを完全に信じてないんです。頭で分かってんです、この方は神だって。でもそれでいて全能であるということを完全に信じきっていなかったこと、そのことを我々はこの箇所から見ることができます。ラザロはよみがえるんだって言ったのに、彼女は今この4日も墓の中に入れられている、体も腐敗し始めている、このラザロがその死からよみがえってくるということはありえないことだと、たとえイエス様がおっしゃったとしても、そのことを我々見て取れるんです。私たちはこのマルタを責めることができません。なぜかというと、私たちも同じような弱さを持っているからです。神様がおっしゃっていることを完全に信じきっていない、そんな弱い信仰、たくさんの人がその信仰、 そんな状態であるかもしれません。だって神様がこうしなさいって言っても、それができるかどうかを自分で判断して、できないことだと自分が判断すればそれは無理だと言ってしまってません。御言葉を実践できると神様おっしゃった。でもこれ私には無理だと思う人たちはできませんって。主に仕えることができるんだと神様おっしゃる。私たちが言うのはもう少し若ければとか、もう少し時間があれば、今はできませんって。主は必要を与えますとおっしゃった。確かにある物質的な必要を満たしてくれるかもしれない。でも私がずっと祈ってる、例えば自分の伴侶のことだとか、ね、結婚の問題だとか、さまざまな問題についてはきっと神様は与えてくださらないだろうって、こういった葛藤っていうのを我々経験してますでしょ皆さん。主が求めてらっしゃる信仰っていうのは、神をその通り受け入れることです。私たちができるできないを判断するんじゃないんです。神様がおっしゃったことはその通りになるんです。だから神なんです。しかもその方はあなたの弱さを知ってるんです。ご自身が全能であるだけじゃない、あなたの弱さを知っておられる神が、それが可能なんだとおっしゃってる。だから私たちがもしできないというんだったら、それは私たちの神に対する不信仰になりません？神がおっしゃっていることを信じないんですもん。ぜひ考えてみてください。あなたの信仰ってどんな信仰なのかって。このマルタと同じように神がおっしゃったことをその通り信じ切れていないのか、切れているのか。25節と26節をご覧いただきますとね、主イエス家に与えられるレッスンが記されています。ご覧くださいます。イエスは言われた。25節、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。ちょっとそこで止めます。イエス様が何をこの箇所で話しておられるのかというと、イエス様が一体誰なのかということを再びここでお話になっているんです。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですって。なんでこんなことをおっしゃったかっていうと、さっき我々見てきたように24節のところによみがえりの話をしたら、ラザロのよみがえりの話をしたら、マルタは終わりの日の話をしましたでしょ、ね、彼女が考えたのは将来起こるであろうそのイベントの話なんです。出来事の話なんです。確かにそのように神様約束されてる。でそれを彼女は考えたわけです。確かに彼女が言ったことは正しいんです。そのように御言葉を教えてます。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。蘇りの話です。善を行った者を蘇って命を受け、悪を行った者を蘇って裁きを受けるって。今も世の中大変なことが起こっています。どの時代でも人々は疑問を持ちました。なんで神様はこのような悪を許されるのかって、そういう疑問を抱いた人々に対して神が常にお答えになっていらっしゃることは、それはあなたが心配することじゃないって。私はちゃんと日を決めてその日に全ての罪を裁くって、はい、もうその日は定まってます。そして神の裁きというのは歴史の中で繰り返し起こってきています。ノアの洪水がありました。ソドムとゴモラの話がありました。もう我々学んできたように、こうして神様はご自分がおっしゃったことを必ず守られるんだと、清い正しい神であるがゆえに人間の罪を必ず審判下すんだと、裁くんだということを教えてくださっている。その日が来ます。その日が来ることを約束している。ですから彼女が言ったことは全部間違ってたんじゃないんです。でもイエス様は25節のところに、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるって、このようにマルタにお話になったのは、主イエスキリストはここで再びこのマルタの前に、確かにマルタはイエスが神の子であること、救世主であること、神であることを信じているんです。その彼女に今一度確信を与えるんです。 主イエスキリストが確かに約束の救い主であり神であること、見てくださいます。主イエス様は私はよみがえりですとおっしゃった。これから先に私は確かに全ての人をよみがえらせるんだ、そんな後に起こるイベントの話をしてるんじゃないです。イエス様はご自分が誰であるかということをお話になったんです。私はよみがえりですって、つまりイエス・キリストはこうしてご自分には人をよみがえらせる力があるんだということを明らかになさったんです。私が望めばその人が死んで何したって言おうとよみがえらせることができるんだと、私はよみがえることを可能にすることができる、よみがえりを可能にすることのできる神なんだということを明らかになさった。またこうおっしゃってます。私は命だと。ただしっかりよみがえってくるだけじゃない、よみがえってきた人々に命、永遠の命を与えることができるんだということをおっしゃってるわけです。そして彼が確かにそのことができること、罪人を救い、その人を死からよみがえらせ、永遠の命へと至らせることができる理由としてイエス様がおっしゃった、そのメッセージを今我々見てるんですが、このおっしゃったメッセージが真実なものであったということをイエス様はご自分が十字架にかかった後3日後にその死からよみがえってくるというこの事実をもって明らかに示されました。イエス・キリストはその死から完全とよみがえることによって、確かに私はよみがえりであること、私は命を与えることのできる命の源であること、私が神であるということを明らかにされたんです。この25節の御言葉を見ていただいて、我々何度も学んできました。私はよみがえりですとおっしゃった、私は命ですとおっしゃった。再びここでイエス様はご自分が神だということを明らかにされました。思い出してください皆さん、モーセがあのエジプトに送られていって、そしてイスラエルの民を、数百万のイスラエルの民をそこから解放するときに、モーセは一体誰がお前を使わしたんだと言われるから、神様あなたのお名前を教えてくださいって、その時に神がおっしゃったのは、私はある、 I am とおっしゃった。イエス様繰り返していらっしゃるんです。5番目です。ヨハネの福音書の中に出てきたこの私はよみがえりです、命です、5番目です。ここでも再び I am とおっしゃってる。つまりあのモーセに語ったあの神が私なんだって、モーセを使わした神、それが私なんだって。だから死人をその死から蘇らせることもできるし、その人たちに永遠の命を与えることもできる、私は神なんだとイエス様はここでまた再び明らかに教えてらっしゃる。で、悲しい現実っていうのは皆さんね、こうして聖書は私たちにイエス・キリストが我々を罪から救うだけじゃない、永遠の命を与えてくださる、天国を約束してくださってるんだと、そのようなことを教えてくださってる。でも我々って何を信じても一緒だって、何を信じてでも行くところはみんな一緒なんだって、そんなふうに言います。なんで確かめないんでしょう。買い物に行けば私たちは日付をチェックします。賞味期限切れではないかチェックします。なんでするかって、体に悪いからだって言うんです。なんで自分の永遠に関することを真剣にチェックしないんでしょう。自分が手を合わせている存在が創造主なる神なのか、我々をその罪から救い出して永遠の命を与えてくださる神なのか、なんでチェックしないんでしょう。イエス様改めてここでこのマルタに対して私が神だということを明らかにするんです。そして続けて26節ご覧くださいます。25節では、私を信じる者は死んでも生きる、この肉体的な死からの復活の話です。 いいです。その話をしたんです。26節見ていただきますと、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんと言っています。今度は肉体の話じゃないんです、ね、生きていて私を信じる者、肉体的に生きている間にイエス様を信じる者は決して死ぬことがありません。この死というのは肉体的な死の話じゃないんです。なぜならクリスチャンは死ぬからです。じゃあ何をおっしゃったのか、霊的な話です。生きている間にこのイエス・キリストを信じこの救いに預かった人は、たとえ肉体が死を迎えたとしても霊的に生き返ったそのあなたは霊的な死を迎えることがないという話をしているんです。だってみんな私たちは生まれながら霊的に死んでたんです。救いによって霊的に生き返ったんです。霊的に生き返った人が再び霊的に死ぬことはないんだって、そのお話をなさったんです。25節では、肉体的に死んでも神はその死から蘇らせてくださるって。26節では、霊的に生まれ変わった人が肉体的に死んでも霊的に死ぬことは決してないんだって。つまり救われた人は絶対に救いを失うことがないんだということを改めて26節でイエス様お話になったでしょう。そしてそれを信じますかと問われたマルタは、はい、主を信じておりますとそのように答えています。素晴らしい信仰者でした。さて今度はマリアに話を移していきましょうというのは、28節のところからマリアの話が出てきます。こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言ったって。マルタが戻ってきて、そしてイエス様からの伝言を伝えるわけですよね。イエス様があなたを呼んでるからって。そしてマリアはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行ったって。さてイエスはまだ村に入らないで、マルタが出迎えた場所におられた。イエス様はマルタと話していた場所を動いてなかったって。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていったって。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにって。マルタと同じこと言ってますでしょ。彼女も同じことを信じているんです。もしイエス様が病気で苦しんでいるそのラザロの時に来てくところに来てくれたら、彼は死を免れることができたのにって。そしてその後、この33節から36節までイエス様が彼女に与える大切なレッスンが記されています。見てくださいます。33節のところに、そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると霊の憤りを覚えたって。この霊の憤りという言葉ですけれども、この言葉というのは憤慨するとか怒ったという意味です。そういう意味を持った言葉です。ですからイエス様お怒りになったんです。イエス様は憤慨したというんです。また辞書によれば、強い極度の思いやりの感情とか配慮なんていうのが入っています。ですからその悲しんでいる現状を見て、たくさんの人々が涙を流しながら大声を上げて泣いている姿を見て、イエス様はどう思われたかというと、それを見て憤慨したって、怒りを覚えたって。誰に対してでしょう。そこにいたユダヤ人に対してなのか、そこにいたマリアに対してなのか、違いますでしょう。イエスがじゃあ誰に対して、何に対して怒りを覚えたのかっていうと、人間にこのような悲しい死をもたらした罪に対する怒りであり憤りなんです。だって罪がなければ人はこの死という悲しみを経験することがなかったからです。主イエスキリストのその憤りというのは、人間をこのような悲しみに導いたこの罪に対するものであった。いかに主がこの罪を憎んでらっしゃったのか。それだけじゃない、罪がもたらしたこの苦しみとか悲しみ、 そして死に対する憤りです。それに心を痛められたと御言葉を教えてくれるんです。そして二つ目に、主が憐れに満ちてらっしゃる方であることをこの33節の後半から教えます。33節の最後見てくださいます。心の動揺を感じてと書いています。この心の動揺というのは大変苦しいんだという意味です。そして35節にイエスは涙を流されたと書いてますでしょ。何が起こったか分かります皆さん。イエス様の思いやりの話なんです。悲しんでいる人々を見たときにイエス・キリストはそれを見て平然としてらっしゃったのか。違うんですよ。悲しんでいる人たちを見て悲しまれたんです。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいって、まさに主はそのような方だったんです。泣いてる多くの人々を見てイエスご自身も涙を流されたって。それが起こったのは墓に行く途中の話でした。墓に向かっている時に多くの人々がマリアの後をついてきました。彼らが泣いている様子を見てイエス様ご自身も涙を流されたって。感謝だと思いません？これが私たちの神ですよ。私たちの痛みを分かってくださる。あなたは私の悲しみを分かってくださる。この後イエスはラザラをその死から蘇らせるんですよ。だからイエス様こういうこともできたんです。ちょっと待ってなさいって、今泣いてるのは分かるけどもうちょっと待てば喜びに変わるからって。そんなことおっしゃってない。主は涙流してらっしゃる悲しみの中にいる人たちとその悲しみを共有なさったんです。それが私たちの主です。私たちの心の痛みを分かってくださる方です。私たちの悲しみを理解してくださる方です。説明しなくてもいいんです。そんな主が私たちの神であるということ、素晴らしい感謝なことじゃないです。またイエス様が涙を流されたのはこういった悲しみの中にいる人々に対する思いやりだけではありませんでした。主イエスキリストの涙っていうのはこのように奇跡を行っても愛を示しても真理を語ってもなおも心を堅くだにする人々に対するものでした。覚えてます？イエス様エルサレムを見た時にエルサレムエルサレムって言って涙を流された。神様の救いのメッセージがあり神の救いが備えられているのにその救いを拒み続ける者たちに対する神の涙です。そしてその神の御子が共にいらっしゃるそのことにも気づいてない。だって人々は見てください、36節から。そこでユダヤ人たちは言った、ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。37節、しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかというものもいたって。なんでみんなこんなこと言うんでしょう。多くの人々がまだイエス・キリストを信じていなかった。でもこれまでイエス様は繰り返し繰り返し繰り返しご自分が誰であるかということを明らかにしてくれた。それでも人々は信じない。その不信仰に対する涙です。もっと言えばこのマルタは39節でイエス様はその石を取り除けなさいって言った。その時にマルタがこう言ってますでしょ、主よもう臭くなっておりましょう、4日目になりますからって。39節なんでイエス様がおっしゃることをそのまま信じないでしょう。取り除けなさいって、なぜで喜んで取り除けないんでしょう。どんな見業を主がなされるかを期待しないんでしょう。なんで自分の考えを優先してしまうんでしょう。どこにいるんですかそういう信仰者は。 主がおっしゃったことは必ずそうなると信じ切った信仰者、あのマリアのように、我々が考えて不可能だと思う、そういうことはもう無理だと言い、自分が可能だと思うことだけ受け入れるような、私たちの人生をコントロールされているのは神です。なんでその方に主導権を譲らないんでしょう。なんでその方のなさることを喜んで受け入れようとしないんでしょう。でもこのような人々の前でイエス・キリストはラザロをその死から蘇らせるんです。イエス様がおっしゃったように、この死は彼のその病は死で終わるものだけではないって。確かにその死からラザロが蘇ってくることによって、主イエス・キリストがおっしゃっていたことが確かに事実であることを明らかにしたんです。私は蘇りです、私は命です、私を信じる者は死んでも生きる。主イエス・キリストこそが救世主であること、主イエス・キリストだけが人間にとっての唯一の希望であることを語られただけじゃない、このラザロをその死から蘇らせることによって証明なさったんです。こんなこと、こんな神様をあなたの神と信じていらっしゃる方はなんと幸いなことでしょう。だってこの約束はあなたの約束です、あなたへの約束です。私たちはこの約束をしっかりと覚えて生きることができます。私は死んでも生きるって、そして永遠をこの神と共に過ごせるって、そのようにイエス様が約束してくださったからです。もしこの中でその確信が終わりでない方がいらっしゃったら、どうぞ主の救いをいただいてください。あなたをその罪から救い出し、あなたに永遠の命を与えるためにイエス様が来てくださったんですから、どうぞ今日があなたにとっての救いの日となること、そのことを願っています。お祈りしましょう。恵み深い父なる神様、あなたは私たちをこの罪から救い出してくださり、永遠の命を私たちに与えてくださいました。私たちが何かをしたからではなくて、あなたが一方的に憐れんでくださり、このように救いを与えてくださったこと、心から感謝申し上げます。どうぞ我々があなたの憐れみによって成長し、あなたがおっしゃったことを心から信じて、それに従う、あなたが喜ばれる、あなたが望んでおられる、そんな信仰者へと変えられていきますように。どうぞあなたがおっしゃったことを疑うようなことがないように、どうぞ私たちを助けてください。またこの中にもしあなたはまだ信じておられない方がいらっしゃれば、主をどうぞその心に働いてくださって、主イエスキリストは私たちをその罪から救い出し、永遠の命を与えるためにこの世に来てくださった約束の救世主であること、あなたを救うために来てくださった方であることを心から信じ、この救いに預かることができますように。主をどうぞあなたの御業が一人一人のうちになされますように。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。